どうもアルビノエンターテイナー勝谷浩二です。
また
気に入っちゃったんだよねまあそのうち飽きると思いますけど、あのね、まあもう年度末もいいところですよ。3月21日やってまいりまして、そろそろ本当にね、生活面が苦しい正直なところそろそろもう生活面が苦しいんだわ。本当スレッスレですよ。税金関係スレッスレです。僕法は犯さないんで、そういった意味では抜け道で抜けてるわけではないんですけど、ギリッギリのスレッスレです。本当にね、これがそう、これが売れてないってことなんだって感じますよね。まあみんなさ、僕らの先輩たち、トップを走る人たちはさ、売れない時代にどうだったかみたいな話をするじゃないですか。
そうだね。
でさ、ちょっと前まではさ、まあまあそうは言ってもって思ってて、こうなんかこうね、まあ、特に芸人とかがよく売れない時代の話をするから、ああはいはいって思ってたけど、あ、どんどんこの売れない時代ってこうなんだっていうのが分かってきたね。ええ、苦節何年。どんどん厳しくなる一方なんでね、
苦しいね。
どんどん苦しくなってるのに体重だけは減らないっていう、本当にだからもうしっちゃかめっちゃかですよ。
ガキ道に落ちてるな、
残念すぎる、うん、だから本当に思いますよね。久々にサラリーマンでもやろうかなってやってないですから。もう2010年7月に辞めたんで、もうそろそろ2年ぐらいサラリーマンやってないですから、
うん、
うん、ね
ねって
そんな
感じ。ちょうどあれだよね、2年半もうすぐだね。
何が、
いやだから、あ、もう2年半経ってんのか、
うん、
2年半は経ってる。
え、
うん、いや、辞めてから、
あ、辞めてからは何が、
会社辞めてから、
会社辞めてからは2年半は経ってない。
経ってないか。
2010年7月からです。
もうすぐ2年か。
はい、もうすぐ2年。何の話だこれ。
いや、何でもない。
まあ、かき混ぜたな、あれは。
別に何でもない。
今、何かアシストするかとは思いきや、かき混ぜたな。
別に何でもない。
やってくれたな。
ただの誤解。
貴様、やってくれたな。
じゃあね、今回もね。
そういった意味でね、うん、いろんなことを考えつつも、うん、ただ、これから、そういった意味では、僕の人生がどうなっていくのかも、こうして、ポッドキャストでライフログっていければいいかなと思って喋り続けてまいりたいと思っておりますので、
長く楽しいな。
どうなるこの先、粕谷浩二、交互期待ください。
そんな？
もう言い切ったら、それでしまいだ。といったわけで、今回のトークテーマは、久しぶりです。今回も、この人たちをゲストにお迎えしてお送りしてまいります。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト、中澤正人と
平井正幸。
どうもどうも。割と社会人もひょうひょうとできちゃうんだけど、何でもできるっていうのがいいってわけでもないんだよな。アルビノエンターテイナーの粕谷浩二です。今回もよろしくお願いいたします。
どうもどうもどうも。やっぱね、一芸に関わる人間としては一芸をしっかり磨いて、鍛え上げていきたいと思うんだけれども、多少のね、お金と社交性は必要なのかなって思います。中澤正人です。
どうも、武器長地で行く平井正幸です。
言うね。
もう武器長の代名詞ですから。
平井さんは何ができる人なの。
え、何ができる人。
俺もちょいちょい聞かれるんだけどね。
そうだね、裁縫。そこはまあなんとかね、できるから。
そうか、
なるほど。
なんかあれだね、
器用なところは器用なんだけど、でも、生き方が不器用なんでね。
そうね、
なんともね、
あれだね、会話がほつれた。
直して直して直して直して。
僕が取り繕ってまいります
ので。あ、じゃあよろしくお願いします。
はい、まいりましょうね。今回もこの番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤正人と声優になっていくぞ平井正幸をゲストに迎え、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
ね。はい。
そう。で結局ね、まあ一学年上のお二人を目の前にして何を、はいはい、ひよこがとおっしゃられるかもしれませんけれども、やっぱりさ、
ひよこがピヨピヨ
30手前にするとさだらしなく生きてられないわけじゃない、はい、夢を追うタフネスは持ってていいと思うんですけど、だらしない不甲斐ない情けない、うん、何もない社会不適合者って生きてられないじゃない
今な 何ないぐらい言ったのか
4だからさそういった意味でねこれから頑張っていこうとしている1学年上のお二人を目の前にしてなんですけど
なんでしょう
やっぱこうさちょっとこう普通の人間っていうのはやっぱこうそういった意味ではちゃんと生きる選択肢もこうチラチラ目の前をよぎりながらさある意味一生かけて迷いながらも生き続けていけるわけよね。
そうだね、
うん、だからその大変さっていうのをねこうリアルに痛感している僕がいるわけですよ、
うん、ほうほう。
どうですか中澤雅智さんと平井正幸さん、
うん、
最近は
最近ですか、
うん、生活面は
最近ね
潤ってる、どう好きな買い物してる、
全然してない全然してない、
なんともね、
もう目の前に欲しいものをチラチラチラチラ横切りながらね歩いている毎日ですよ本当に、
ウィンドウですな、
ウィンドウですよ ね、
売れない時代ですからね、
そうそうそう
僕ね、
トランペット見ながらね、
なかなかね、
何でもない何でもない今の時こんな話だどこも通用しない、
僕らが丁寧に丁寧に紡いでいくのをほどき続けていくよね横から ね、
そうね、 そうね、
いつまで経っても手袋すらできやしないどんだけ時間かけても何にもできやしね
僕はね、うん、まあ、これまでもヒーローショーとかイベント大丈夫だよ大丈夫だ
応援
ヒーローショーとかいろいろやってちょいちょいお金は頑張って、ね、稼いできてはいるんですけど、まあ、すぐなくなるんだけどね、
うんうん、
だけども最近あれなんですよ、僕バイトも始めまして、
うん、
はい、
うん、
薬局でバイトを始めました、
うん、
はい、
うん、
なんでちょっと頑張って生活能力をね上げようと頑張ってるところです、うん、もう本当ね辛いよね、買いたいと思うものが買えないって
まあね、それは、うんうん、身に染みて、
うん、
もう多分その自由に使っていいお金が手元にあったらまず部屋の家具を一新したいよね
それはわかる、それはわかる、
ちょっと、うん、ちょっとね今部屋がてんやわんやなことになってるから、
僕と中澤雅智さんがお送りしたあの椅子とかはもう使えないんですか、
あの椅子畳まれて鏡の後ろに、
う
ん、うわしまわれて、
うわうわ僕が中澤雅智にトイデジをあげたのにほこりかぶってるようなもんだ
かぶってねえよ、
まあ、あ切ない、
うちのはないよ、
うちのはかぶってるね、
うん、
確実に
切ないね、
切ないね、
なんかもう椅子置くスペースもないからね今、
うわそうなんだ、
とね、
あれだ、もう物が散乱してるから掃除機をかけられない状態だ、
そうそうそうそう、
あ
それで、
はいはいはいはい、
しかもまあ寒かったからあんまりこう動けないっていうか、うん、動く気にならない
ダメ人間
もう部屋帰ったらこう毛布にくるまってこうじっとしてしまうからもう手がつけようがな い、
っていう、ね、部屋帰ったら布団への動線しか確保されてないみたいな、
でもう例えばなんか本とか読んだらそこに置きっぱにして、
うん、
でリモコン置いて、うん、でこう携帯のコードを
もういいよ、もう大体大体一人暮らしの男のちょっとなんとないなんともない部屋っていうのはよく分かったよ、
もうね、うん、そんな感じだから
かわいそうですね、そんなんじゃ、うん、女の子すら呼べないぞ、
呼びたい、
どっちが先かっていうのはあるけどね、
あ
女の子がいるから部屋をきれいにするのか、うん、
あ
部屋が綺麗だから女の子を呼べるのかっていうのは、どっちが先か鶏卵的なところはありますけどね、
うん、そうだから、
でも確かに誰も来ない状況だとね、
ああそうね、
そのまんまになるからね、
そう、ずっとさ、うん、去年の11月ぐらいからさ、うちでカレーパーティーとか鍋とかやりましょうよみたいな話してんだけどさ、
うん、
全然できなくってさ、
ね、
人呼べる状態じゃないか、
ね、でひどいんだよね、
ひどい
ね、
ちょっとね
本当に、
うん、
生活を改善した方がいいよ、お金の面とかじゃなくてまず掃除すればいいと思うよ、
そっか
そうだよ、あでもね、
あったかくなったらできる、
まあ、僕よくやるの、うん、僕よくやるんですよ、
うん、
新しい家具ってまあ確かにそうそう買えないじゃん、
うん、
特に僕らみたいな売れない時代を過ごしている人はそうそう買えないんだけど、うん、部屋を整理して綺麗にこう整理整頓していくと、なんか電源タップとかがさ1個整理したら余ったりするんだよね、
あーあるあるある、
なんか 買い足そうと思えば買い足せるんだけど、なんか新しく生まれた感覚になる。電源トップが1個生まれたみたいな、うん、
ただの余りなんだけど。
でも結構そういうので気分はね、前に進めたりするわけです。
いやでも部屋きれいにしたら確かに気持ちは良くなる、うんうん、
だから定期的には部屋掃除して、あ、きれいになったで、またしばらくして汚れて、うん、あ、掃除しなきゃっていう、それの繰り返しで、うん、でやっぱり収納がね、こう足りてないと。
でもその収納も足りてないと思うでしょ、うん、足りてないと思うけど、整理整頓すると意外と1スペース、あ、生まれたみたいになったりするもん。
あるある、あ、うん、
よくある、うん、僕もよくある。それこそ新しいものを買うんじゃなくて古いものを捨てるっていう考えとかね。
そうね、
うん、もう本当に僕この部屋でなんか友達が泊まりに来たりとかしてもいいように、うん、ワンセット布団のセットがあるんですよ、
うんうんうん、
で昔はもう1セットあったの、うん、で2人友達が来ても2人寝られるようになってたの、うん、だけど2人泊まりに来ることなんかないし、あの、1人男友達が来たりとかしても布団敷こうかっつっても、あ、いい、ソファーでみたいになったりするわけですよ。で、まあ、ソファーがあるから、そういった意味ではソファーでよかったりしちゃって、じゃあもう布団セット出さなくてもいいかなんて言って、うん、1個捨てたら、あの、でかいスペース1個生まれたよね。
あー、うん、なるほどね、
うん、だからやっぱ生まれちゃってそこに物を入れていくと、うん、意外とスペースってあるから、はい、
うん、
うん、多分ね、そういうもう金に何か幸せを求めないでもいいと思うんです。
そっか、
自分の中から生まれてくる幸せっていうのに目を向けてもいいと思う。
確かにそうだ。
お金で買えないものの話は前回のテーマ。
そうだ。また戻ってる。
最近このパターン多い。
結構多いな。
まあともあれね、うん、平井正幸さんも久しぶりにお部屋のお掃除でもしたらどうですか、
久しぶりに。
お、かかった。
上手に取り繕ったから、ね、今回も次の店舗でやっていきたいと思いますよ。
はい、はい、
どうぞよろしくお願いします、ね、
よろしくお願いします。
何の話をしたか全然覚えてないんだけど、それが楽しい時があるんだよね。だからこれが好きなんだよ。毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、勝谷浩二のゲスト、中澤雅人と平井正幸。今回はトークテーマ久しぶりでお送りしております。プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てほしい。結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに急に気づいたら更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ。もちろんブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ポッドキャスト聞いてるだけじゃなくてすごい見てほしいわ。中澤さんは人を巻き込みすぎです。
んー、噛むなよバカ。ワンサイズポッドキャスト。
噛んじゃった
ね。
ねえ、
ね、
こんな始まりばっかだもんね。久しぶりにね、
つなぎ下手か。
もう本当下手だよ。久しぶりにやっぱ部屋の掃除はねしようと思ったわけでございまして、うん、ね、そう、ね、久しぶりといえばなんですけれども、僕、まあ、地元が東京なんで、うん、まあ、小中高大大、うん、大はちょっと微妙だけど、うん、小中高ともに東京で、うん、学校に通ってたんだけれども、
はい、
この間ね、この間っつうか配信日からだと、1週間ほど前になるんですけれども、うん、高校の同級生たち、高校の部活の仲間たちとの同窓会に行ってきまして、
あ、
うん、ね、まあ、この配収録をしている時にはまだ行ってないんですけれども、
はいはいはい、
久しぶりに仲間に会うっていうことになって、
うん、
ちょっとね、ちょっと二人に聞きたいことがあるんだけど。
いいよ、何でも聞こう。うん、中澤マストモは一人では何にも答えが出せないような子だから、うん、一生懸命僕らが相談に乗って答えを出してあげよう。
うん、
何でも出そう、う
ん。みんなさ、どれくらいさ、高校時代の思い出とか人間関係とかって覚えてる？高校時代はまあいいんだけれども、
うん、
小学校とか中学校の頃の人間関係とか思い出って覚えてる？
うろ覚え。
僕はね、
だいぶ
基本的に覚えてないよ。
覚えてない。
ゼロゼロゼロゼロ。
本当？
言い切った。
ゼロ。ただ僕は世渡り上手なんで、
うん、
そういう時のテクニックを知ってます。
お、
え？
えらいそういうことばっかり覚えてるなーってやつを見つける。
ああ、
だいたい、だいたい何人か、もう4人ぐらいいれば1人ぐらいは、あのね、エピソードフェチみたいなやつがいいんです。
ああ、いる。
あの時、あれさ、こうでさ、こうだったよね、ガッハッハみたいな人が絶対いる。
うん。
そいつを見つける。
はいはいはいはい。
で、僕は覚えてないって、もう言っちゃうし、先に。うん、ああ覚えてねえなつって、どんなんだったっけなつって、そいつに喋らせる。
はいはいはい、はい、
そいつが喋ってると思い出す、
うん、
ああ、あったあった、そんなこともあったって笑ってあげる。
ああなるほどね。
もうこれで完璧です。
俺もうねショック受けちゃうんだよね。はあ、俺全然覚えてねえってなっちゃう。
まあ人間はね、脳みその1割とかって言いますけど、中澤まさもに関しては脳みその 2% ぐらいしか使ってないからね。
常人の5分の1ぐらい。もうね、本当ね、ふわふわしてたんだなと思います。、
うん、
なんだろうな、そう、これもまた久しぶりなんですけれども、最近高校の、友達とか仲間とかと、今度違う部活の仲間たちと会う機会もあって、
うん、
結構話したりするんだけれども、
うん、
思うのが、僕ってすごい受け入れられてたんだなっていうのを、すっごいな、感謝とともに。
ちょっと待って、
何何、
あなたの人生で受け入れられずとも生きてきたことなんか一度もないんじゃない。
確かにそうかもしれない。
ここも、ここあなたを受け入れてやってるし、
ここもすごいと思うし、
もうどこでだってあなたを受け入れてるんだよ、
うん、
気づくのが遅いよね。
いや本当、特に高校時代はいや許されてきたんだな。
そういった意味では超失礼だよ。許されている、うん、そのリアルにその瞬間気づけない人っていうのは、うん、もうね、すごく失礼。
すごい失礼だ
と。後々になって、あの頃はありがとうございましたなんて言われたところで何にも報われないから、受け入れてあげてるタイプの人としては、
まあでも
今気づけよ。
逆に
思ったりはするけどね。
逆にそういう、素でそういう性格というか、うん、そういう性分だから、
うん、
まあ、
みんな分かってるんだよ、ね、
うん、
この子を受け入れてあげないと、
そうそうそうそう、
もうこの子死んじゃうなみたいな。この子を受け入れてあげないと、もうこの子のおむつは誰が買えんの。みたいなさ、
良くも悪くも愛されキャラ。
そう、愛されてんだな、うん、よかったな、
本当、みんなごめんね。
それで言うと、記憶の話とかも、
うん、
頼られなきゃいいんですよ。
うん、
覚えてるとかっていう、ある種その知ったかとか強がりとかをやると、どんどん罪が上塗りされていくわけ。
そうだね。
だけど、
うん、
ない力は振り絞れないわけだから、うん、覚えてないもん覚えてないじゃん、うん、だから頼るなと、
うん、
特に先輩後輩とかじゃなくて友達なのであれば、うん、頼るなと。お前が覚えてんだったらお前が喋ればいいだろうと、
うん、
そして僕が思い出さなかったらもう新しい話として聞けばいいだろう。
開き直って
頼るなって。こっちが覚えているだろうとか思って喋るんじゃない。
そうだね。
そうやって対等、それが対等だろう、何が悪いんだよっていうぐらいでいればいいんです。
いや、先輩の場合どうすればいいのかな。
先輩の場合はもう減り下りますよ。
うん。
もう、さあ、先生覚えてなくてね、つって。
あー、ね、
先輩よく覚えてますね、すごいな。
あー、褒めるか。
自分を落とした上に相手を上げておけば、
なるほどね。
じゃあ教えてやろうかみたいなんつって、長い話が始まって、うん、あー、そうでした、そうでした、はいはいはい、ありましたよね、なんて言って聞きながら、僕の中から1個足せばいいんです。
うん、うん。
あの時あんなこともありましたよね、1個だけ振り絞れれば、
はいはいはいはい、
あとはまあ10返ってくるから、あー、はいはいはい、あはいはいはい、あ、ちょっとすいません、僕、お酒です。
あしらってる、
あしらってる。落としてあげてあしらって、
うん、
すげえテクニックだな。
でも僕はそういうのが上手なんで、そういう風にやりますよ。
う
ん、だって実際本当にね、覚えてないんだもん。
まあ、そうなんだよね。
で、
うん、
覚えてなくてごめんねっていうところは払拭した方がいいです、
うん、
覚えてないことって何が悪いのっていう、
うん、
覚えてないことって何が悪いの
なんだけどね、
改めて聞くよ。
そう、あのね、
なんで覚えてないんだよお前、ふざけんなよとかっていうタイプの人に改めて聞くよ、なんで覚えてないといけないの。何なの、
なんだろうね、
何なんだって話。
そのくせ自分が覚えてないのは別にどうとも思わなかったりね。
そうそうそう、何なんだ、
そうよね、
もう真面目には聞き返したいよね。
うん、
じゃあそれが答えられないんだったら、じゃあなぜこっちは覚えてなくてすいませんみたいなこと言わなきゃいけないんだって、
うん、そう、
何なんだ、
じゃあなんであんた覚えてないんだよって言ったら、だってお前が覚えてると思ったからって言われて、
ど
うでもあってるとかね、もうおかしな話だよ。
それこそもう仕事に関してはさ、仕事に関してはそれぞれの責任だから、
まあそうね、
忘れちゃいけないものは記録しておくとかっていうので、それぞれがやればいいわけじゃん。
うんうん、
だから確かに、仕事上忘れちゃいけないことを忘れたら、てめえ何忘れてんだこの野郎ってなるよ。
それなるよね、
だけど、
ね、
友達の思い出話、エピソードトークなんて、覚えてなくて何が悪いんだって。
確かにそうだよな、
まあ、人それぞれ覚えてるポイントが違うからね。
そうだから覚えてなくてごめんなさいなんて言わないけど、覚えててくれてありがとう、
うん、だよね。
それでいいじゃない、
うん、覚えようとしなくてごめんなさい、覚えてくれててありがとう
覚えててありがとうねって言えばそれでいいじゃないって思うわけ、
うんうんうんうん、
だから気にせず、中澤さんなんかあの頃と一切変わらずパッパラパーなんだから特にあの頃のことを思い出そうとせずに、今は今として中澤マストンは同級生と会えばいいと思うんですよ。
そうね。
そしたら変わってねえなーとか言われて、え、そう？結構変わったと思うんだけどって一言言おうもんなら、あの頃お前こんなんだしこんなんだしこんなんだったけど、今もこんなんだなって言ってくれるから、あ、そうですねーって言っとけば、
うんうん、
もう全然こっちから何も思い出さなくてもやっていけます。
なるほど。
ネタの方向ですな。
なるほどね。いや、でも、うん。ちょっとね、今度の同窓会に対するちょっと心の余裕がというか、
うん、
なんか、変に防御に固めないでもいいし、変に、ね、攻めていかないでもよくなりそうだから、ちょっと頑張る、何を頑張るんだ分かんないけど、友達に会うんだしね、気楽にね。
嘘はつくからバレるんだよ。
そうだ。
人は強がるから負けるんだよ。
そうだ。
最初から素直でいりゃいい、
うん、気楽にありのままに。
そう思います。うん、まあ、あとはべしゃりでフォローだけどね、
うん、なるほどね。
そうやってねやっていけばいいと思いますよ。あとはもうだから中澤マスターはとりあえず今一生懸命活動してるわけだから、今何してんのの話ができればいいじゃん。
まあね、
あの頃どうだったかの話ができなくても、今こうしてるんだ、これからどうしていくんだって話すれば、
うん、
友達とはうまくやっていきますよね。
頑張ります。
はい、いってらっしゃい、う
ん、はい、
今までありがとうございました。
今までまでまでね、何
そんな、
うん、
今回だって平井さんの穴をこじ開けてないから、平井さんにもうちょっと話聞きたいじゃん。平井さんどうですか最近。
最近ね、
雑だな。それにしても
そうだね、最近
もうだって3月も終わりですよ、
うん、そうだね、
終わるね、最近、あ、そうだ、告知というか、ちょっとですね、まだ詳細は明かせないんですが、
うん、
3月23日金曜日にちょっとした、うん、まあ、何かしらどこかしらに僕が出ますんで、
うん、
また近くなったら、うん、近くなったらっていうか、まあ、3日後、4日後か、
うん、
まあ、それぐらいにブログやらツイッターやらでなんか報告できると思うんで、
うん、
3月23日金曜日ちょっと、
うん、
あれ、なんか平井がどっかしらに出るんじゃないかっていうのを頭の片隅にでも置いといてもらえればありがたいです。
そうだね、あとはもうたまにしか書かれないから、あんまり見てる人も多くないかもしれない平井正幸のブログ、それは平井正幸のブログやと思いますの方を3月23日頃に、うん、はいはい、
ちょっとチェックしてもらえるといいかなと思います
よ
ね。まあ、22、23ぐらいね、
はいはい、そこら辺でね、うん、チェックしてもらえれば
よろしくお願いします、
はい、平井さん頑張っていくんで、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ本当にね、2回連続平井さんゲストに来てくれてありがとうございました。
どういたしまして、
これからも、まあ、もろもろプロジェクトマンサイズとはウェブサイト上とかからいろいろつながってるんで、
はいはい、
いろいろ楽しくやっていきましょうね。
うっす、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今回もゲストに中澤マストモさんとか平井正幸さんとかお迎えしてお送りしてまいりました粕谷浩二のゲスト中澤マストモ平井正幸で、そろそろお別れのお時間です。このポッドキャストは今後も1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回4月1日日曜日配信のトークテーマは待ってますです。番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。 E メールの場合は radio@onesize.info radio@onesize.info へ、トークテーマ待ってますへのメッセージお待ちしています。待ってます。
はい、またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューから、メール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報などなどをはじめ、画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクが
さっきなどなど使っちゃったからね、
使っちゃったから さまざまな情報を発信しております、URL は http://www.fansize.info ぜひ隅々までご覧くださいませ。
はい、制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス。お相手は、
おお、3月31日は何の話をしようかな。おまけ配信もお楽しみに、粕谷浩二と、
あ、4月1日どんな嘘つこうかな、中澤雅人と、
あ、僕は次いつ来るのかな、平山さゆきでした。
わからない、
わからない、
わからないけど、これからもどうぞよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
頑張ってくださいね。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら、
さようなら、
またね、
バイバイ。